雨が降りしきる10月最初の日曜日ですが、ようこそ雨の中で足元が悪い中礼拝にお越しくださいました。先週の日曜日、この市ヶ谷教会には新学校からジェームス・サック先生をお招きしまして、悲しみというテーマでいろいろとお話を伺うことができました。その時サック先生は、お出になった方覚えていると思いますが、悲しみのことを英語でスピリチュアルペインという言葉に言い直していらっしゃいました。で、このスピリチュアルペインには4つの次元があるということをお話ししておられたんです。その4つというのは、いろんなペインなんですけど、希望を失うというペイン、関係性を崩してしまうというペイン、意味を失うというペイン、痛み、そして許しのペイン、この4つでございます。そして今言った4つのペイン、痛みの中で許しの痛み、許しのペインを抱えている人が最も多い。で、こういうお話をサック先生がしておられたんです。今日の福音書のテーマはもう皆さんにも明らかだと思いますが、許しです。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何度許すべきでしょうか。7回までですか。ペテロがそのようにイエスに尋ねています。で、それに答えてイエス様が例え話を語って許しについてお話をしているというのが今日のところでございます。許しについてのイエスのお話を聞く前に、この例え話をもう少しよく見ていきたいと思います。弟子のペトロ、イエス様の一番弟子とされたわけでありますが、ペテロという人、普段礼拝にいらっしゃっている方はこんな人っていうようなイメージが多分出来上がっているんじゃないかなと思いますが、このペテロという人は物事を深く冷静に考えて、そこから神様の御心を知ろうというタイプではないですよね。ペテロは漁師でした。漁師ですから、これはもう行動派であります。つべこべ言わずにとにかくやる。多分そういうタイプだったのがペテロでありましょう。一方、例えば律法学者のように、この人たちはそうではないですよね。神様の御心を知るにはまずその奥義を神学的に極めて、深く深く考えて論文としてまとめるなどということを多分律法学者たちはやったでありましょうが、ペテロはそんなことは全然できない、しない人であります。そんなふうに考えると、この何回許したらいいでしょうかというペテロの質問というのは、そういう決して難しい神学的な問いなんかではない。彼の質問というのは、もっともっとこの現実に即していて生活の中から出てきた質問です。俺はあいつを許せない、そういうことですよね。でもペトロはとても真剣にそのことをイエス様に質問をしたと思うんです。相当腹が立っていたんじゃないでしょうか。仲間の弟子の一人に何か言われてムカッと来たのか、いざこざがちょっとあったのかもしれません。そういったことは私たち誰にでも普段からあることでございます。で、面白いのはここでペテロが何か許すべきでしょうかと聞きながら自分で答えを用意しているということです。 7回までですか。あの7というのは聖書の中ではパーフェクトナンバーっていうふうに言われていますから、あるいはイエス様からそういうふうに教わっていたのかもしれませんね。まあ、自分をその答えを用意して、7回までですか、それが正解ですか、それとも間違っていますか、まあ、こういう尋ね方をペテロはしているのであります。とにかく、まあ、彼はそういう聞き方をいたしました。するとイエス様が7回どころか7の70倍許しなさい、こういうふうに答えるのであります。この7の70倍決して490回という意味ではなく、この意味ありげな回答の意味を今日の例え話でイエス様はお話をくださっているのです。で、今日の例え話ですが、これペトロに合わせたんでしょうか。結構まあ下世話な話でございます。借金を返す返さないという設定であります。ひょっとするとまさにこのことがペトロが今イエス様の前にやってきて抱えていた悩みだったのかもしれませんよね。誰かにお金を貸したのにちっとも返してくれない、もういい加減にしてほしい。それでイエス様もこの借金の例え話をしたのかもしれません。でそれにしましても、ここに描かれております1万タラントンという金額なんですが、これは途方もなく桁外れです。大雑把な計算でございますけど、1日の日当を例えば2万円正確どうか分かりませんが2万円と仮にしますとですね、1万タラントンというのはいくらだと思いますか。12兆円です。そういう数字をイエス様は出している。それだけのお金を王様が家来に貸したという設定なんですね。で王様はその返済ができない家来を哀れに思って、なんとこの12兆円をチャラにするんであります。例え話です。ところがその同じ家来は許されたと思って外に出て行ったら、向こうの方から自分がお金を貸した人が歩いてやってきた。100デナリをその人に貸していた。まあ、100デナリ、だいたい200万円ぐらいということになりますが、これを仲間に迫ってですね、返せ返せ返せと言って首を絞める。返すまで牢に入れると、こういうお話になっているのであります。あってはならないひどい話でと、まあ、誰もが思うわけであります。まあ、そういう意味では別に難しくも何ともない分かりやすい例え話でございます。1万タラントン、12兆円、この途方もない桁の金額ですが、私はこれイエス様がですね、おふざけになって、ふざけて適当に大げさに言ったんだとは思っていないし、そのように決めつけない方がよろしいんじゃないかなと思います。なぜかというのは、今お金を貸しているのは王様ですから、まあ、金額としてあり得る金額だろうかもしれません。ちなみにちょっと余談ですが、東京都の今年度の予算を調べてみました。6兆円だそうです。ですから東京都の予算の2倍という金額ですよね。それを貸したことになります。まあ、使っても使い切れないぐらいのお金、つまり無限大というふうに受け止めることができます。そしてイエス様の例え話に登場する王様、まあ、例え話の中の王様といっても、多くの場合というか大抵の場合、これは神様になぞらえて語られています。1万タラントンというのは神様からいただいた無限の賜物、そういう意味をここでは含んでいるのです。家来はそれだけの借金を帳消しにしてもらったというのに、 自分が人に貸したお金には厳しく取り立てをするわけであります、まあ、例え話ですからいいけれども、これはあってはならない話ですよね。こんな馬鹿げた話はない、まあ、こういうふうに、このような常識のない人間はとてもでもないけれども、これはまあ世間を渡れない、なんて身勝手な人なんだ、まあ、そういうふうな言葉を私たちも思わずつぶやきたくなります。ペトロもきっとそうでしょう。さて今日もそうですけど、私たちはつい先ほど起立して福音書の言葉を聞き、ハレルヤハレルヤハレルヤと神様の御言葉に対して賛美を唱えました。主を褒めたたえたのであります。そして立ち上がってイエス・キリストの救いの福音を耳にしたのであります。姿勢を正して神の言葉を受け止めたのであります。先ほど私たちはこのちょっとゲスな例え話を聖なる神の言葉として起立し拝聴したのであります。皆さん方の中で先ほど立ち上がってこの福音書を聞いたとき、この家来というのは他でもない自分自身のことなんだと思って聞いた人がこの中にどれだけいるでしょうか。12兆円の借金をチャラにしてもらったというのに、その舌の根も乾かないうちに今度は人の首を絞めて金を取り立てる男、このけしからんやつはこれは自分のことだと先ほど立って福音書を聞いた時に気がついた人が一体この中にいるでしょうか。多分いないと思うんですけれども、申し上げにくいことですが、これは自分のことなんです。この無礼者の家来は私たち自身のことでございます。でイエス様の見立てだと、この家来というのはおそらくペトロでありましょう。自分は騙された、お金を貸したらまた踏み倒された、先生もうコリコリです、何か許したらいいんですか。腹立たしくてむしゃくしゃしながらイエス様に質問するペトロは、自分は被害者だ、被害者で加害者を責め立てる立場においてこの発言をしているのであります。被害者の自分が加害者をどう許すかという考え方がここにあるのであります。別の言い方をするならば、ペトロは自分が許される立場だとは思っていないし、そのように語っていないけれども、イエスはペトロを許してもらう側においてこの例え話をしたのであります。王様に巨額の借金を許してもらった家来とは他でもないペトロです。王様に許されたのに人を許さない家来とはペトロです。許しについて私たち聖書の中から考えるとき、往々にしてですね、どうしたら人を許せるようになるか、こういう考え方をいたします。自分が誰かを許すという考え方、許すというのが難しいだけに、そこにこう焦点を当てながら考えるわけです。自分を許してもらうという立場において語ろうとしないんですね。今日の例え話で言うならば、巨額な借金12兆円を王様に許されたということ、これを私たちは今日深く受け止めていきたいのです。本当にひどい家来ですが許されたんです。 イエス様はそのように語っておられます。そして今日の例え話のメッセージの中心はそこです。7の70倍許されている。今日はこのことを心と体の隅々に至るまで染み込ませましょう。どうしたら私は人を許すことができるかを考える前に、7の70倍私は許されているということをイエス様の御言葉からいただきたいのです。許しというのは私自身にとっても扱いにくい聖書のテーマであります。おそらくそれは説教する私も許す立場に自分を置いて考えてしまうからでありましょう。まあ、今回こうして説教の準備の中で気づかされたのは、自分が許されているということをおろそかにしてしまっているということでありました。神様に許されている、その喜びこそ私たちが聖書から受け取ることができるのです。そしてそれなしに私が人を許すということは考えられません。アガペルーム の2階の市外教会の集会室ですが、アガペルームのテーブルの上に、ちょっと前、今日のテーマにぴったりの本が置いてあり、目に留まりました。タイトルが許す愛、許される愛。お読みになった方もいらっしゃると思いますが、鈴木秀子さんの著作でございました。まあ、最近どなたかが読んでそこに置いてくださったのかもしれません。私じゃなかったので。で、その中にあった言葉をちょっとご紹介をします。自分の子供や身内の方を亡くしたあなた、突然ひどい事故に見舞われたあなた、信頼していた人からひどい仕打ちを受けたあなた、あなたの心にある怒りを無理に消そうとすることはありません。でもそれだけにとらわれすぎないでください。許せない自分を責めないでください。自分の周りの小さな出来事に目を向けましょう。日常の中の小さな許せないことを許し続けるのです。深い憎しみや悲しみは簡単には消えないかもしれません。でも小さなことでも許せた自分が誇らしくなります。まあ、こんな言葉がございました。許す自分となるための処方箋が今の言葉ではないでしょうか。心の中の怒りにとらわれすぎないこと、許せない自分を責めないこと、そして身の回りの小さな許せないことを許してみること。許す愛というのはどうもそこらあたりから始まるようです。そしてこれならできそうです。許されている私がまずいて、許す私へとイエス様が書いてくださいます。お祈りいたします。主なる神様、許すことの大切さ、許すことの難しさ、そして許すことがあなたにつながっている、そのことを今日神様あなたの御言葉からいただくことができました。どうぞ私たちも神様あなたに7の70倍許されていることをいつも思い起こし、そして小さな許せないことを許していくことができますように、いつも 共にいて導いてください。救い主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。